マイクロソフトで、エバンジェリストをやっております、高橋と申します。今日はですね、このセッションでメトロスタイルのアプリケーションのデザインについてお話をしたいと思います。どちらかというとですね、WDT の方でもう一つの部屋でやっている春日井さんの方が話しているんで、彼の方がどちらかというとこのネタでは有名なんですが、何を間違えたのか、この部屋に来ちゃった皆さんは、それなりに楽しんでみてください。僕はどちらかっていうと開発寄りだったりするので、結構ですね、具体的なお話が多いかもしれませんが、ちょっとそういう感じで見ていただきたいと思います。で、まずですね、始める前に、かなりの方がもうすでに Windows 8のところっていうのは基本的なところは知ってるという形だと思いますのですが、このデザインのセッションをやるにあたって、知っておいていただきたいところ、もう一回おさらいですね。まずこのメトロスタイルというデザインの UI がありますと。で、ここは基本的に今マウスつなげてるんで下にスクロールバー出てますけど、マウスつなげてない状態ではスクロールバー出ないです。で、基本的にはこういう、ポイント出てますよね、私の触ったところ。で、タッチベースの UI になってますというところが一つ。それからこの OS を使うにあたっては非常にエッジというところですね。タッチの UI を考えるときにゴールデンポイントというか、すごくおいしい場所があるんです。どこかというと、ユーザーがタッチでピンポイントで触りやすいところです。ここの中心なわけないんですよ。ここの中心をピンって触ろうとするとすごく肩が張るんですね。合わせなきゃ。どこがやるかって、目つぶっても触れるところって端なんです。両端。それからあとっとっとびっくりした。それも何、これが立ち上がってんだよ 何のネタやねんっていう、これ関係ないですね。両端とか角っていうところはすごくパッと触れるポイントなんですね。で、 Windows 8もそこをすごく重視してます。なので、この上下と左右ですね、この部分をうまく、使うために、いろんなメニューなんかを用意しています。で、右側からこうスライド、横スライドですね、こういうふうに入ってくる。ちょうど画面の外からこういうふうにスライドして入ってくると、そのメニュー、チャームと呼ばれるメニューが出てきます。それから、下からもしくは上からですね、これどっちでも一緒です。上からスライドダウンでもいいし、下からスライドアップでもいいんですが、ここでアプリケーションバーというメニューが出てきます。それから例えば楽天立ち上げて、もう一回ここでホームに戻って、ブラウザを立ち上げて、もう一回ホームでやった時に、左からスライドしてくると、こういうふうに、アプリケーションの切り替えができるようになってます。これ切り替えだけなんで、延々にホームには戻らないですね。これで一生懸命ずっとホーム探そうとしても永遠に出てこないので、ホームに戻るときはこっちがいるんですが、こういうふうに両サイド、上下左右ですね、このサイドをうまく使って、メニューなんかが構成されていますというところですね。それからアプリケーションは必ずこのタイルという、ここのショートカットみたいなところですね、が用意されて、ここにショートカットが置かれます。で、このタイル自体は、後で、いろいろご紹介しますが、まずここでアプリケーションのショートカット的な意味と、それからこういった情報表示ですね、アプリケーションの情報表示の、最近の携帯ではないですけども、携帯の、裏のもう一つのセカンド液晶みたいなもんですね。アプリケーション立ち上げないでも情報共有がある程度情報出しができるという、第2のウィンドウ UI を持っているというところです。たところですね。あとはそうだな、ブラウザーとか立ち上げたときに、フルスクリーンです。メトロスタイルアプリの場合は必ずフルスクリーンなので、今までの従来の Windows のような、Windows 型っていうものではない。ただ唯一違うモードがあるのが、この横ですね、スナップビューと呼ばれるものです。で、このビュー、もちろんこっち側には別のウィンドウを出すことができますけども、別のウィンドウを出すことができるんですが、こういう感じですね。こういうふうにウィンドウを変えたりとか、この比率をこういうふうに。で、スナップビューは大きさ固定です。こっち側の、後でまたご紹介しますが、こっちの幅固定なんですね。つまりこの固定幅プラス残りの部分というところです。なので、アプリケーションはフルスクリーンのモードの状態と、このスナップビューのこっち側ですね、 狭いところのモードと、逆にアプリケーションとしてはでかい領域ですね、だいたい7-3ぐらいのなんかそっちの大きい方の領域というふうなところを持つということを覚えておいてください。まあ、こんな感じで、Windows 8 の、 アプリケーションとか画面ができてますよというところになります。では、実際に本題の方入りたいと思います。高橋です。で、まずメトロという、これ何かというところなんですが、メトロというのは、ユーザーインターフェース、UI のフレームワークなんですね。というようなガイドになります。で、まあ、メトロって地下鉄のメトロという英語のメトロですけども、もともとはこの銀座線のあれもありますが、なんでメトロの名前をつけたかというと、これね、本当の話かどうか、多分本当の話だと思うんですけど、本社の人間がまだマイクロソフトが品川ではなくて新宿に、あった時、営業の本社本体がですね、その時にシアトルから成田に来て、成田から大体東京駅ぐらいまで来て、そこから新宿に来るって言った時に、スティーブ・バルマーみたいな偉い人とか、この間来たシノフスキーみたいな偉い人は、そこからですねお迎えが来るわけですが、そうでない人は意外とちゃんと在来線に乗ってくるんですね。で、やっぱり東京のメトロ地下鉄有名なんですよね、すごく複雑だ。で、その時にただ地下鉄の案内板見るとなんとなく分かるんですよ。日本語分からない外人ばっかです、正直言うと。分かる外人もいっぱいいますが、そうすると案内板を見てると今どこにいて、で赤いラインに乗って M16 で乗り換えてとか、この辺で乗り換えて今度緑のラインで来て、ちょっと適当に言ってますよ。鉄道詳しい方は何言ってんだと思うかもしれませんが、それを乗り換えていけば新宿に着けるというのが分かるんですね。つまりユーザーが目的を達するためにデザインがそれを補完するという、ユーザーは目的を達成する最短距離を走るのにデザインによってそれを補完するっていうのは非常に大事ですよね。つまり Windows 8のメトロデザイン、メトロというデザインというのはあくまでユーザーが目的を達する、 Twitter でつぶやきたいとかメールを出したいとか、この情報を取りたい、その情報を達するためにデザインがそれを助ける、そういうコンセプトでこのメトロスタイルのデザインという名前をつけています。で、メトロスタイルデザインというのは実はもともとマイクロソフトが 100% オリジナルで作ったというよりは、こういう看板のデザインってもうありふれてますよね。これってもともとは1960年代ぐらいだと思うんですが、から出てきた60年代ぐらいが出てきたいわゆるスイスデザインというデザインがメトロスタイルデザインのベースになってます。で、基本的にはこういった文字と情報をきれいに表示する、それをデザインするというところですね。それをコンセプトに作られているのがスイスデザインです。情報を出す、それをデザインするというところですね。いわゆるインフォグラフィックと呼ばれているようなものです。情報をうまくきれいに表示デザインして表示すると。だからその中の要素にはいろんな要素があるんですが、文字ですね、これが一応主役の一つです。それからイラスト、図形、こういったものですね、これがもう一つの主役です。それから全体的に見てると分かるんですけども、色ですね、色というか塗りつぶしですね。フォトショップなんかでいうところの、ブラシというところですけども、そこがですねソリッドカラー、いわゆるグラデーションとかぼかしとかシャドウとかがなくて、基本的にはフラットなソリッドなカラーが使われている。で、それもですねどちらかというと微妙な色合いですね、ではなくて意外とビビッドなはっきりした色合い、それはなぜかというと文字とかそのイラストをきちんと表示見やすくするためのソリッドな色なんですね。そういったデザインがベースになっています。それをベースにして、そのスイスデザインのインフォグラフィックの考え方をベースにしてメトロスタイルデザインは考えています。で、そのベースになってメトロスタイルデザインを作る中で非常に大事にしているのがこのイマーシブという言葉ですね。これがですね直訳しづらい、これね基本的にこのコンテンツって、ワールドワイド全部日本だけではなくて、これアメリカの本社からヨーロッパから全部同じコンテンツを使ってますんで、ベース英語なんですね。で、イマーシブって言葉を、ローカライズするわけなんですが、この単語が非常にね翻訳しづらいんでイマーシブと書いてます。英語で見るとですね、没入したとかどっぷり使ってるという、そういった意味なんですけど、要は コンテンツに集中しましょうと、コンテンツに没入できるような UI を作りましょうと、周りに気が散るようではダメですよと、基本的にはユーザーがコンテンツにを見るために邪魔をしない UI をしましょうというところが、メトロの、コンセプトのベースになっています。で、じゃあだいたいそういったデザインコンセプトであるというところで、じゃあ実際に具体的にどうやってメトロスタイルアプリケーションのデザインを作っていくのか、デザインをしていくのかということで、ここからはですね、ちょっとメニューに見えないですか、4つの項目で、大きくこれから先の時間 4ブロックに分けて、皆さんに具体的にご紹介していきたいと思います。そぎ落とすととことんこだわると経過であれっていう、すごく微妙な言葉ですけども、最初はですね、そぎ落とすというところでは、コンテンツをどう表現するかとか、コンテンツをどう切り出していくかという考え方ですね、をまず紹介します。で、こだわるというところは、今度コンテンツの中をどうデザインして表現するかというところです。それから軽快であれというところでは、いわゆるタッチであるとか、いわゆる操作感の部分ですね、を考えた UI にするための方法と、注意点という方法ですね。で、最後に一体感を与えるというありますが、マルチデバイスとか、最終的にアプリケーションとしてきっちり仕上げていただいてマーケットに出すという前に、きちんとですね、考えなきゃいけない部分、細かいもろもろですね、そういったところを4段階に分けて、これからご紹介をしていきたいと思います。で、とにかくそのゴールというのはあくまでも、このさっきも出てきましたけども、イマーシブという、あくまでもコンテンツがゴールですよ、ユーザーが持っている、皆さんが持っているコンテンツがゴールであって、あくまでもデザインがゴールではないですよというところをですね、常に頭の片隅に持って考えていただければと思います。ではまずそぎ落とすということで、コンテンツを考えること、それからそのためのユーザーインターフェースというのはどういったものが用意されているかというのを考えてみたいと思います。で、もうくどいぐらいに言ってますけどね、コンテンツが最優先であるというところと、そのためにですね、不要なものは表示しないっていうのがすごく大事なところです。で、使うときにだけ表示する。で、なんでわざわざそういうかというと、日本のいわゆるマイクロソフトが推奨してきたアプリケーションのデザインですね、ビジュアルベーシックとか、今までこう Windows のアプリケーションっていわゆる全部入りなんですね。上にメニューがあります、こっちにこれがあります、こっちがあります、一つのウィンドウの中で全部入りというパターンが多かった。マイクロソフトは今ここでそれを言うかという感じなんですが、それではダメですよと。メニューもずっと表示したまんまであって、やりたいことをもう全ての情報を全部入れるのではなくて、今ここで必要な情報だけを表示して、メニューも不要であれば、今ここですぐに使わないものであったら表示しないと言ったところが、そのメトロスタイルデザインのコンセプト。なぜかというと、邪魔なんですよ、メニューとか装飾とか周りのあるものって。今ここでフォーカスしているもの以外のコンテンツに絡まないものというのは基本的には削除する。もちろんそのメニューが必要であれば表示する必要はありますけども、極力使わないところでは表示しないというところが、大事になります。じゃあその前に考えるやり方というか、デザインの考え方ということで3つですね、ここからレイアウト、インタラクション、ナビゲーションというところで、どういうふうに考えてどうやって設計していくかというのを、言っていきたいと思います。で、後でもまたちょっと触れるかもしれないんですが、すごくその画面のデザインの仕方とか、その時にコンテンツをどう持たせるかというのが、もう設計段階からすごく大事になってくるんですね。なのでこれはこうしろというわけではないんですが、我々が推奨しているのは、やはりデザインの人間、画面を考えるということが、いわゆるアプリケーションのプロジェクトがもしあるんであれば、その上流工程からきちんと画面を設計する人間が参画して、その時にここの画面ではこういう情報があるべきだということをきちんと提案して、そういうふうにして上流工程から画面の人間が参加しないと、今までの実は昔ながらのウォーターフォールでやってる、古いスタイルでやってる、画面は基礎設計要件定義の後から画面を考えるということをやってるとですね、破綻するんですね。だからできる限り早い上流構成の基礎設計とか詳細設計の段階からデザインの人間が入っていて、 UI 設計を中心にその後ろのスキーマとかですね、 サービスの設計とかをきちんと考えていった方が、このスタイルを設計する上では非常に成功しやすい形になります。まあ、あまりそれはここには書いてないですけどね、あくまでそれは僕の経験則として補足的に言っておきます。はい、ではまずレイアウトですね。すみません、もうちょっとこの文字だけのスライド我慢してください。言いたいのは、縁とか装飾とかそういったところが綺麗というよりも、どちらかっていうと情報が見やすいことに終始してくださいねというところが、メトロスタイルで、考えていただきたいデザインになっています。それから全部を、先ほど言ったように全部を表示して、それをですね、一覧ギュッとまとめて、ちっちゃくするなりまとめるなり、画面をこうやってスパッと縦線で切って横線で切ってボックスを配置して、その中に全部の情報をギュッギュッギュッと詰めるんではなくて、今ここで必要な情報をきちんと精査して、それに必要なもの、グループだったら少しグループ化集めてやって、カテゴリーだけ表示するとか、そういうふうに本当に今ここで必要な情報だけをきちんと表示すると。そして余白ですね、これデザインやってる人間にとってはもう当たり前の世界ですけども、余白をきちんとうまく使うことと、余白をきちんとキープできるようなデザインにしましょうと。もうきっちきちの画面の端っこの1ドットに至るまでギリギリまでデザイン設計考えちゃダメですよ。それは余白込みのそういう設計だったらいいんですが、きちんと余白も余裕を取った上での情報表示ができるようにしていきましょうというところです。装飾が何かっていったところですね。いい悪いというのはともかく、まあ、メトロスタイルではこれはあまり良くないねと、あんまりこういった情報の表示の仕方っていうのは、まあ、いわゆるクロームと言っていますけども、ブラウザのクロームじゃないですよ、いわゆるウィンドウの縁とかそういったところの、まあ、グラデーションとか、こういった部分ですね、よいしょ、このなんつうのかな、クロームメッキっていう言葉ありますけど、まさにメッキなんですよね。つまりこの辺のこういうグラデーションだとかのこういうところとか、あとこういうふうにこう、これクロームとはまた別ですけど、こういうふうにこうセパレートしてこううまく画面を切っていく、こういうところはいらんだろうというところです。でメトロスタイルになると、要はこういうふうにやるべきですよねと。だってグラデーションいらないじゃん、必要なのっていうところです。フラットにした方が中の情報に集中できるよねという考えで、そういうふうに。で、この縦線も邪魔な、情報を見るためには邪魔だということで、それも削るといったところで、メトロスタイルになるとこういったデザインの方が良しというか、情報に集中しやすいデザインですよというふうに言っています。で、これなんかは別の例なんですけども、まあ、株価情報みたいなこういったところでこういうふうにやる、デザインはデザインですが、さらにこう余白とか空白うまく使って、まとめるところはまとめて、まあ、こういったグラフ化するであるとか、最終的にはこういったですね、背景とか余白とかうまく使って、この背景というのも一つの、まあ、ビジュアルでありビジョンであるので、こういったところと情報とうまく合わせるような UI ですね。まあ、アメリカ人とかスティーブ・ジョブスがね、うまくプレゼンやるときにうまく使えそうで、到底あれは俺にはプレゼンとか UI には使えないだろうと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、本当に精査して必要な情報があれば、こういった UI は一番見やすいんですね。この時の状況を表示するのと、それから必要な情報を表示するといったところなので、背景であるとか余白とかもうまくデザインの一つと考慮して、最終的にですね、こういった情報に集中できるデザインというのをうまく作ってみてください。それから今のですね、この株価情報のアプリケーションの中でのもう一つのポイントっていうのがあるんです。メニューがないんですね。ほぼメニューに当たるようなものっていうのが、これその前ですけども、この中でこういうふうにやっていく中で、ほとんどメニューみたいなものっていうのはないんですね。で、これを良しとしています。で、基本的にはメニューとかっていうのは必要な時だけ、選びたい時だけ選んで表示して使うというコンセプトがありますので、メニューは表示しないものが多いです。じゃあ、こういったメニューはどうするのっていうと、うまくですね、メニューを隠すという方法ですね。うまく、まあ、表示しなきゃいけない場合は画面上になじませるか、もしくは不必要なものの場合は基本的には隠して、必要な時にユーザーが取り出せるようにします。 ということを、考えています。その時にいわゆるヘリですね、先ほど言った四隅っていうのがいわゆるメニューとして必要な時にスッと出してるわけです。そういう時にこのヘリをうまく使うことでユーザーはその隠れていちいち出すというようなストレスから少し解放される。なのでヘリを使ってうまくこういったメニューなんかを隠してやって必要な時に出すという流れを作る。さて、そろそろ僕ばっか喋っててちょっと悔しくなってきたんで、皆さんずっと喋ってないずるいなと思ったんで、ちょっと皆さん参加があってで、はい、このアプリケーションがあります。メニューいくつかありますけども、何が悪いかっていうのも変なんですけどね、何が悪いかとか、なんかうざいよね、どこだと思います？どなたか手を挙げていただけると面白いですが、何も今日挙げるもん持ってないですけどね、残念ながら。はい、はい、はいはいはい、そうですね。で、そうなんですよ。まず入るのは右足印のボタンですよね。で、このボタンがもしなかったら、あったら皆さんどうします？押しますよね。ここ押したりとか、とりあえず iPad でこういうアプリあったらバンと押してみるじゃないですか。だってそれ以外やりようがない。で、そうなんですよ。で、右足に何が意味してるかわからないっていうのと、もう一つはとりあえずこういった UI があって、例えばこういった UI であってもとりあえず皆さんやることってこれ押すしかないですよね。多分押したらキッズ&ベビーのメニューに今度変わるだろうとかっていうのを期待するじゃないですか。つまり実はわからないプラス、このボタンがなくても皆さんやることは一緒なんですよ、この UI になったら。つまりこの右足印ってほとんどわからないっていうのが正解で、意味をなしてないんですね。だから意味をなしてないボタンはいらないということなんです。でも僕は例えばこう ISV で受注を受けてやってこういう UI やると、いや、ここのボタンに矢印がないと分かりにくいだろうという方が絶対いらっしゃるんですよ、仕様の発注ごとでは。ただ本当にきちんとやって、本当にこれボタンがないと皆さん迷いますかっていうところをきちんと考えて、不要なものは基本的には出さないといったところ、そういったことを言われたらきちんとですね、本当に不要なのかをちゃんと検討した上で本当に必要だったら出すということを考えていきましょういったところですね。で、まあ、これはちょっと書いちゃってあるんで、まあ、ちょっとクイズになりにくいんですが、何がこれ悪いのかっていうと、コンテンツ重視なんですよ。で、画面の真ん中の左の方っていうのは、まあ、横スクロールのこういう画面、横長の画面なんて当然ながら左から右に見ていくんですよ、人間は。上から下、左から右、 PC の画面の世界大体そうですね。つまり左の3分の1って一番おいしい場所なんです。そこの一番おいしい場所にコンテンツを置かなくてどうするの、そのメニューを置いてどうするのと。コンテンツが一番内容を表示したいんでしょ、ここのメニューが重要なんじゃないでしょう、そこにメニューを置いちゃってる。だからこういうメニューっていうのは、いらないと基本的には。で、どうしても出したかったら例えば上に置いてきてうまく隠すとか、画面上になじませるとか、もしくはこれが常に表示している必要がなければこれも隠しましょうと。メニューというのはあくまでもコンテンツを表示するというところを重視してデザインをしましょうというところがあります。こういったさっきの装飾とかこういった、メニューとかも、まあ、Chrome という、まあ、要は余分なメッキみたいな意味合いで撮ってますけども、こういうふうにしてですね、できる限り不要なもの、その時に不要なものは隠しましょうというところがあります。はい、これはいいですよね、聞かなくても多分皆さんの頭の中ではもう答えが出てるかと思います。何がこれは悪いでしょう。はい、簡単ですね、うざいんです。一個一個のアイテムに全部同じものがあってる、これはうざいんですね。もう分かります、気持ちは。これにですね、例えばいいねをつけたいと、これにいいねをうまくつけたいといったところがあるんですが、こういったですね、全部に共通なものというのは共通のメニューとしてきちんとですね、共通化してまとめましょうと。ただ大事なのはそこにもう一つの要素が必要なんですね。 つまりここで例えばこれ自転車ですと、僕はピストが好きなんでピストにいいねをつけたいと、これがメニューが共通化されちゃうと、共通メニューでいいねってあるとどれのいいねを言ってるかわからないんです。つまりこれを共通化する上では選択してピストを選択していいねという押すっていう2つの操作が必要になってくる。つまりそういう UI の要素が必要になってくるんですね。なのでこういうふうなものを共通化する上では、こういうふうにボタンを下のメニューで共通化するのとプラスこの1つ選択できるという、1個選択してそれに対してメニューが出てきていいねと押すということでメニューが共通化できるんですよということで、もう1つ UI の要素として選択というウィンドウですね、あの状態、まあリストとかでもこういうふうにあの複数選択とかありますけども、それと同じですが、選択してメニューを共通化するというようなこういった要素があります。こう複数のものを選択してこういうふうに、で Windows 8の場合っていうのも同じで、基本的にはあのこれの場合はちょっと下にスライドすると選択できます。こういうふうによいしょ、あれこうですね、こういうふうによいしょ持ってちょっとスライドでやると選択状態になります。これで全部例えばピン止めですね、画面上に表示、これはいらないって言って画面上から外すってことができますですね。だからこれいらないと、アドビーいらない、アドビーいらない、アドビーいらない、アドビーいらない、いやなんか恨みがあるとかそうじゃないですよ。あのこういうふうにやって、まあ、使わないメニューとか出てきちゃうと思うので、こういうふうにまとめて複数選択してこれからピン止め外すって言うと画面からまとめて消えるということがあります。なので UI の要素としてこの4選んでメニューの共通化というものがあったりします。はい、じゃあもう一回ですね、戻って、じゃあこれをですね、今こういった、まあ、典型的な、これ RSS リーダーのアプリケーションの、まあ、典型的なパターンですよね。このアプリケーションをメトロスタイルで直してみましょうと。じゃあどういうふうなプロセスでいきますか。まず最初に言った、さっきちょっと触れた、まずコンテンツ重視であって、Chrome、いわゆる装飾、無駄な装飾はいりませんということで、こういったデザイン、フラットなデザインにします。ただ、今度はコンテンツの中身という点ですね。まだ全部入りなんです。でここで本当に必要なものを絞りましょうと、ここで何がしたいんですかということで、何を見たいのかというところをちゃんと考えている。そうすると全部ではなくて、ここではカテゴリーですね、オールフィードということで、カテゴリーとヘッドラインとこのコンテンツという3つの要素があるわけですけど、ここで要素を絞ってやる。つまりヘッドラインを選んで、ヘッドラインの一覧とそのコンテンツの中身という関係の一つ、それからもう一つはカテゴリーを選んで、その中にカテゴリーに含まれるヘッドラインという関係が一つ、つまり、こことここの一つの関係とこことここの一つの関係、今はこれが全部入りなんですが、画面によってフォーカスするものを切り出していくわけです。で2つの要素で考える。じゃあまずこれヘッドラインとそのコンテンツで考えてみましょう。それを要素として考えて UI 作るとこうなるわけですね。つまりヘッドラインの一覧が1個、2個、3個、4個って並んでて、その中にコンテンツの要素が1個1個並ぶという感じです。これがいわゆるさっきの部分のここの部分をメトロスタイルに変えたときに、こういうふうな表現が、もちろんこれだけではないんですが、こういうふうな表現になるというところになります。じゃあ今度はこれじゃなくてこっち、こんな感じですね。これと内容でヘッドラインとカテゴリーの関係ですね、これを実際にアプリケーションにするとどうなるかというと、こういう感じなんですね。つまり横スクロール、まあこれはずっと横スクロールでカテゴリーは並びますけど、それで先ほど右側にあった、RSS のこのマークがついたカテゴリーの一覧がこういうふうにここに並ぶといった感じです。つまり全部入りを一画面にギュッと収めるんではなくて、今ここでユーザーがやりたいこと、カテゴリーを選んだからもうそのカテゴリーの中で一個一個2チャンネルの板をずっと追っかけていくような感じで、ずっとそこに集中したいんだったらその画面を用意しましょう。あくまで全体を見てからどのカテゴリーにしようかなって、どの板にしようかな、どのスレにしようかなって選ぶんだったら、その選んでる段階での UI を用意しましょうというのが、このメトロスタイルの UI の作り方と関係なんですね。 それで必要なものがあったらば、こういうふうにですね、あのメニューが必要があれば共通化してきちんと出すといったところで、この画面に必要なメニューはここの下に出すと。で、画面関係なくしてアプリケーション全体で常に検索をしたいとか、アプリケーション全体で横断的な検索的なものとか、そういったものというのはどちらかというと、それから OS に絡むものというのはどちらかというと右側の、これチャームと呼ばれるものに全部入る。なのでここは後で紹介しますけども、 OS の機能を使うんですが、実はこれアプリケーション、特に上の2つなんかアプリケーションのサーチの機能としてここ使えるんですね。なのでそういったところは基本的には OS が持っているこのチャームをうまく使うということで、メニューはとにかく右と下に全部まとめて隠して必要に応じて出すというものになります、はい。で、あとさっき言ったようにですね、通常何も選択してない時のメニューだったらこれと。で、もしユーザーが何かを選択してるんだったら、例えばこれ1個選択してメニューを出した場合っていうのは、もしかしたらその選択したものを削除したいのかもしれないし、何かしたいというユーザーによってのこう要求があるわけですね。なので選択した時というのは、ここ左下こうですけども、左下のメニューが増えるわけです。ユーザーが選択している時には、その選択したものに対する個別のメニューを表示するといった感じで、メニューが変わってくるというような流れも作ることができます。ということで、このアプリケーションバーというですね、ものが非常に大事になってくるんですね。上と下、これ基本的には上からも下からもスワイプして出すことができますけども、このメニューを標準のコントロール的に用意されてますので、これをうまく使って、メニューというのを実装してみてください。で、その時に、結構長い幅があるので、こんだけ用意できます。ですのでいっぱい並ぶことができるんですが、当然ながらユーザーはこういうふうに持ったり、こうやって持つケースがあったりするんですね。なので両サイドの方が美味しいと、要は角に近い方が美味しいんです。なのでそっちにできる限りまとめた方がいいと。で、その時に要は先ほど言ったチャームというのは右から来ますよね。つまり左の方はパーソナルというか、この画面固有のもの、右に行けば行くほどアプリケーション全体、 OS 全体に絡むものっていうような、だいたいイメージがつくわけなんですね。なのでアプリケーション全体に絡むものというのはどちらかというと右側に置いて、今この画面にだけに固有なものというのは左側に置いてってやると非常に使いやすいものになってきます。つまり例えば画面遷移をしてってホームに戻るなんてボタン、iPad の下のボタンと同じです。ホームに戻るなんていうのはどの画面からも共通的に使いますよね。つまりアプリケーション全体で共通的な機能なので、どちらかというと右に置く。さっき置いたようにこのアイテムを選んだときに、このアイテムだけを削除するなんていうのは、もうこの画面で さらにこのアイテムを選んだときだけなので、どちらかというと左に置くというふうな考え方で分けていくと、すごく使いやすいアプリケーションになります。それからチャームというものですね。これ右から出てくるものですが、基本的にはチャームというのは、これはアイコンも内容も全然変わらないです。このメニューを出している時もチャームは必ずこのメニューです。なんですが、この検索とかデバイスとか設定というのは、アプリケーション側から使うことができます。この検索の機能とか共有というところですね。なので、アプリケーションの検索機能としてこのチャームメニューは使えるので、これをですね、うまく連動させていくという感じになります。で、ここでですね、コントラクトへのエントリーポイントってありますけど、ここの考え方っていうのは、要は検索機能とか、共有機能、共有機能ってどういうことかというと、ここで例えば写真の加工アプリケーションだとします。いや、iPhone とか Android の使ってる方だったら Instagram とか考えていただくと、写真撮って加工してちょっとかっこいい写真できたら、それを他の Twitter のアプリに渡すみたいなところですね。そういうところをやるとき、共有という、つまり他のアプリケーションに渡すときに使うわけですね。つまりこの共有の機能って、いわゆるAndroid を使っている方だと、インテントといえば分かると思うんですが、他のアプリケーションに渡すための機能として使えるわけなんですね。基本的にはアプリケーションは他のアプリケーションやるとフルスクリーンできちゃうんで、ウィンドウからウィンドウドラッグアンドドロップしてアイテム渡すとかってないので、一回ファイルに落としてても面倒くさいですよね。直接渡したいときには共有という機能を使います。 ということは逆に自分のアプリケーションもそれを受けるケースがあるんですね。そのためには自分のアプリケーションがどういうことができるかというのを OS 側に登録する必要があります。私のアプリケーションは JPEG ファイルと PNG ファイルを受け取ってそれを何かしら加工することができますとか、私のアプリケーションはテキストを受け取ってそれを今のアプリケーションでツイッターにつぶやくことができますっていうふうなアプリケーションの情報を OS 側に登録する。そうすると他のアプリケーションから JPEG ファイルが生成されてそれを共有っていったときに自分のアプリケーションか JPEG ファイルが扱えるアプリケーションの一覧に並ぶわけですね。それがいわゆるここで書いてあるコントラクトという OS との契約なんですね。私はこういうファイルを受け取って処理できますよというコントラクトを登録することによって、なので他のアプリケーションとも共通化すると思う。で、検索機能は OS が持っているエンジンをやっぱり外部で使うということなので、こういったところがありますよということで、チャームというのを、まあ、アプリケーション OS 全体の機能に見えるんですが、これもうまく、使ってくださいね。本当は最後の方で言うんですけど、ちょっとここでご紹介しちゃいました。はい。それからですね、メニューチャームとで、アプリケーションバーとチャーム出てきたんで、もう一つフライアウトという、まあ、ちょっと的ないわゆる右クリックメニューみたいなところですね。コンテキストメニューと Windows の世界ではよく言ってますけど、それがフライアウトという名前になっています。で、フライアウトね、一番分かりやすいのはこの右上のマイクロ太郎というですね、本当にセンスがない名前ですが、これ右クリックすると出てくるはずだったんだけど出ないな、これ。タップ&ホールドするあ、こういうふうに、これフライアートですね。言ったところが出ます。ここだけでちょっと選択させたいときのメニューですね。いちいち下のアプリケーションバーを呼び出すほどのものではないといったときには、うまくフライアートを使ってください。はい。それから、エラーの表示なんですが、まあ、エラーの表示、ダイアログとかっていうのは、結局は皆さんがどうするかによるんですね。で、要はユーザーにとってエラーを表示するべきかどうかをまず考える。何を表示するべきか、エラーが起きたりでエラーとして表示するかというところを考えていただいて、でエラーとか表示するアラートを表示する場合も基本的にはこういった形で特別エラーのアラートというよりは UI の中にきちんと盛り込んでインラインで電話番号をちゃんと入力してくださいみたいな感じですね。ウェブの入力欄なんかでよくありますよね。電話番号が入力されてませんとか、パスワードの条件が間違ってますとか、そういった感じでインライン表示で極力エラーハンドリングをして、その時に情報を表示するという、UI の作り方をぜひしてくださいといったところです。まあ、ここまでが大体一つの画面の中で UI ですね、をどう構成して、そして例えばメニューはどうするべきかという、まあ、4パターンのメニューがありました、メニューとか3パターンのメニューがありましたが、メニューというのはどうするべきか。で、ここから先次はですね、複数の画面、当然ながらメトロのスタイルアプリケーションの考え方って情報を切るんですね。今まで全部入れてたのがその中で本当に必要な情報を切っていくわけです。削り落とすっていう、まさにタイトル上削り落としていくと当然あぶれた画面情報は他の画面にやるわけですので、画面遷移というのが当然出てくる。ページのナビゲーションが必要になってくるわけですね。で、ナビゲーションをやるときにもよくあるのはタブの切り替えとかありますよね。タブとかああいうずっと表示するものは基本的にはやらない、やるべきではないといったところだったりします。なので、それからどこに移る、さっきの左側の悪い例といったところの左側にメニューがあって、次どこに移るというところもやる。基本的には今やどこにいるっていうところを表示するだけっていうところなんですね。で、まあ、言葉で言うよりも見ていただいた方が分かるんですが、メトロスタイルアプリケーションの場合っていうのは全部表示しちゃいます。今ある情報、基本的にはある程度精査された情報というのを基本的には全部表示して、で、それをですね、横並びでずっと長いものを画面で区切っているというような、そういう考えで一つ表示のスタイルを確立しています。で、これをまあ横スクロールで流していくわけですけども、まあ、これがあんまり長すぎてあんまり横長で、これがこの辺まで来てるとさすがにグワーッとスライドしてるとそれだけで子供がなんか仕事してんだか遊んでんだか分かんなくなっちゃいますよね。それはすごく一番右から左まで行ったり来たりするのが大変です。 なのでそういう時のために、まあオプショナル、つまりあまり大きな情報が多い時、カテゴリーが多い場合には、一つオプショナルのメニューと機能としてセマンティックズームというものがあります。これはまあグループされてそのアイテムが中に表示されているわけですけれども、セマンティックズームでいわゆるピンチインピンチアウトの操作をすることによって、こういうふうにピンチインするとグループがキュッと、縮められて表示すると。それで、また広げればさっきのモードに戻るというものがあります。でセマンティックズームというのは、実はだからこの辺のピンチインピンチアウトすると画面がこういうふうに切り替わるというところまで用意してくれている、まあ、コントロールみたいなものです。ただその時に縮めた時の画面と広げた時の画面はマイクロソフトはやらないので、皆さん頑張ってくださいねというところです。操作して切り替わるところまではコントロールとして用意してますので、そこをうまく使ってくださいと。でまあこれはまあちょっと あまりにも多い場合のオプショナルとしてこういった機能がありますよというものがありますが、全体のナビゲーションの流れというのは大体推奨しているパターンがこれになります。実はビジュアルスタジオとかエクスプレッションブレンドでテンプレートで用意されているパターンというのは基本的にはこのパターンなんですね。でハブと呼ばれるところでカテゴリーとその一個一個の詳細といったところが流れます。まあ板とその中身 のスレッドが並ぶ感じですね。で実はスポークという段階が一つあります。ここのですねタイトルをクリックすると、実はこのスポークに飛びます。これタイトルクリックするといわゆるここの画面だけ、実は上のところでは6つずつしか表示できないですね。全部の横カテゴリー表示させなきゃいけないの でその分タイトルのところをクリックすればスポークでもう少し全部のアイテムが見れるようになりますといったところで、ここの部分だけ切り出してスポークとしてやる。であとはこのアイテム1個1個やると、まあ、最終的にはこのアイテムの内容が表示される。なので実はここでアイテム、ここでヒットする見たいものがあればここでクリックしちゃえば、まあダイレクトにここに飛んじゃうんですけどね。こういうふうな UI になってきますよ。でハブ、スポーク、ディテールというような3つの UI の構成というのが、まあ、基本的には推奨しているパターンです。で、まあ、場合によってはスポークの表示の仕方っていうのをある程度レイアウト書いてやるったところがありますけども、これによってこれ持っているスキーマというか段階としては全体のグループですよね。グループがあってそこにですね、今度は、リストがありますよね。でここの中にアイテムがある。でアイテムの内容が、まあ、こういうふうにありますよという感じで、このハブの中ではここを表示しています。全部でスポークの中ではこのリストだけをここで表示しています。リストとまあ少しアイテムですね。ここでディテールの中ではこのアイテムをこういうふうに細かく表示してますよということで、この3階層のデータ、持ってるデータをまあそれぞれ表示するようなイメージですね。それがハブ、スポーク、ディテールで構成されているものになります。ということはこれ以上複雑なデータを持ってる場合、もうより高い層なデータを持ってる場合っていうのは、対応しきれないんですね。つまりどうするか、もう4段階ある人アプリケーション、もう上に段階がある場合どうするか、諦めるです、別のアプリにするとか、もう少しグループの分け方をするとかいったところを、まあもしかしたら考えなきゃいけないというところが出てくるかと思います。いったところですね。でもし場合によってこのハブのところに先ほどのセマンティックズームを導入すればここに入るわけですね。であくまでもセマンティックズームをしてもそれは縮めてるだけであって、ここでいわゆる最初のグループとそれからここのリストですね、ここのグループとリストをここで表示している分にはセマンティックズームしても変わらないんですね。グループだけを表示しているだけなんで、まあ、階層的にはハブとは全く変わらないんですよと。で基本的にセマンティックズームを適用するのはこの部分ですね。ハブの部分とかで、だいたい使ったりします。はい、こんな感じです。結構窮屈でしょう。 装飾はするなだ、データの階層限られてるわとか、こういう表現するわとかっていうところがあるんですが、結構まあ思うところはいろいろあると思いますが、そこはぐっと我慢していただいて、ぜひこういったデザインで一回ですね、チャレンジしてみてください。今あるコンテンツをどうする。さあ全体の流れですね、 UI をどうメニューを切り出していくか、データをどう切り出していくか、そしてその時にメニューをどう配置するべきか、メニューをどう隠していくべきか、そして画面もう少し多い情報はどうやってナビゲーションを作っていくかというところをご紹介しましたが、じゃあ今度はその中に入っていって、中のディティールのデザインをどうやっていくかですね。特に細かい部分をここからはとことんこだわるということで、2つ目のポイントとしてご紹介したいと思います。大きく2つですね、タイプグラフィー、いわゆるフォントについて、それからもう一つが、グリッドということで、レイアウトの空白の取り方ですね。これはもうガイドラインに近いものです。で、最初に言ったようにメトロスタイルってスイスデザイン、いわゆるフォントといわゆるイラスト、アイコンなんかが重要視されているデザインなので、フォントがすごく大事なんですね。フォントも一つのデザインの一部なので、ここのところというのは非常にデザインの一要素として文字、フォントを考えていく。なので非常にシンプルなわけなので、文字もですね、いわゆる重要度、コンテンツの重要度とか、優先度とかを表現する一つの媒体になるんですね。で、どうやってやるかというと、例えば文字の大きさを変える、文字の太さを変える、文字の色を変える、文字の不透明度を変える、こういうことをやることで、そのコンテンツの重要度という、まあ、これ言われなくても実は皆さんずっと見てるんですよ。つまり押せないボタンってグレーアウトするでしょ。あれって不要で押せないからグレーアウトするんです。それと全く同じです。赤い危険な時っていうのは太字で赤でボンと出しますよね。要はそういうことです。それを皆さんのアプリケーションの中にもうまく取り入れてくださいね。その表現をするためにはやっぱりフォントがある程度大事ですよということで、実は C5UI というフォントですね、これ Windows Phone の頃からも出てますが、Windows Vista もあったかな、Windows の7のところからも入ったと思うんですが、 C5UI というフォントが、ベースのフォントになっています。で、ここの中で大きく、まずですね、大きさとしては4つのフォントのサイズというのを、まあ、推奨しています。見出しとして42ポイント、込み出しとして、20ポイントで、本文11ポイントの、補足情報として9ポイントという段階を推奨しています。特に問題がなければ、まあ、このフォントサイズをうまく使ってくださいねというところです。で、それに対応して、5つのウェイトを用意しています。だいたいですね、ライト、それから、セミ、これですね、ライトとライト、セミライト、レギュラーと、ちょっとちっちゃくてセミボールとボールですね、セミライトと、それからレギュラーでしょと、それから、セミ、ちょっと太め、ボールと、いわゆるボール、この5段階ですね。で、よく考えていくと分かるんですが、フォントを大きくしていくと当然太さも太くなっていくんです。つまり同じレギュラーでも42ポイントになると太く見えるんです。で、42ポイントでも最初の20ポイントとか11ポイントの時とのレギュラーと同じ太さに見せるにはどうするかというと、フォントサイズが増えていったら同じ印象を持たすためには、要は太字になるとすごく重要、危険とかと思われちゃうんですね。ということは同じような印象を持たすためには見た目の太さっていうのを一緒にしてやんなきゃいけない。同じ意味合いだったら、大きくした場合、つまり11ポイントでのレギュラーで表現してた太さは42ポイントになった場合には、いわゆるライトで表現しないと同じ太さのイメージにならない。つまり42ポイントの時はこれを使うんですね。で、20ポイントの時にはここからここのエリアをその表現に応じて使い分ける。つまり重要ですよ、大事ですよっていったところは太めのレギュラーを使う、そうでもないところはセミライトとかを使う。で、これが本文になると違うんですね。使う本文になるともうちょっと太めのフォントちっちゃくなるんで 細くなっちゃうんで、太めのフォントを実践的に使う。だから本文の場にはセミライトからセミボールドのこの3つをうまく使って、重要なのはセミボールドを使いましょう。そして重要でないのはとか補足的なものはセミライトを使いましょう。とすると9ポイントに至っては一番細い、あ、ごめんなさい、一番太い3つを使ってやる。こういうふうにしてフォント文字サイズによって使うフォント、これ3つというのは要は重要度によって使い分けてくださいね。3段階、普通、ちょっと重要、ちょっとそんな重要じゃない、その3段階を使うときにもフォントが大きくなった場合には意図的に細めのフォントを使います。フォントがちっちゃいところでは意図的に太めのフォントを使いますということをやることによって見た目の印象が同じになる。太さといわゆる印象をうまくコントロールすることができるので、こういった考え方でうまくやってやる。だから特に問題なければこれって決め打ちしちゃった方がいいんですね。最初にもうフォントサイズを決めてやって、この時はもうこれを使う決まりを作ってやっちゃえば、それにのっとって作ればいいだけです。で、ここからがですね、非常に私の中では今日このセッションの中で一番痛い時間、一番痛いセッションなんですが、ページなんですが、つまり表現をするためにすごくフォントのウェイトが必要なんですね。セミボールドからライトから。で、Windows 8の日本語フォントは何が用意されているかというと、メイリオ UI と呼ばれる、いわゆる Windows 7に搭載されている、Windows Vista、あれ ?XP、Vista の時か、に出てきたメイリオというカタカナのをというフォントがありますが、これをですね、UI、画面上の UI、メイリオはどちらかというと文章を読みやすいフォントだったので、それを画面上の UI に適したように少し文字のピッチを狭めてやって、やったメイリオ UI というフォントがベースの日本語フォントになっています。残念ながらですね、メイリオ UI が、まずですね、フォントフェイスが違うんですね。C5 という先ほどのフォントベースの実はフォントフェイスではなくて、実はベルダナって言ったかな、Windows に入っているベルダナというフォントがベースになっているのがこのメイリオなんです。つまり英文出しちゃうと実はうまく合わない、なのですごく今痛い話をしています。それをがベースになっちゃっているの。もう一つはフォントのいわゆるボールドとレギュラーしかないんですね。つまりさっき言った5段階でうまく調整してくださいねって話はどないすんねんって言われて申し訳ないですってそれで終わっちゃうんですが、そういうところなんですね。なのでまあ同じ考えでいくと42ポイントの時にはできる限り軽めのフォントを使って、まあ9ポイントの時にはうまくボールドを使ってやるといったところで、場合によって見出しなんかはやっぱり文字を使わなくてもいいところはある程度図として絵を起こしてやってうまくボールド調整してやって表示するとかっていうのが必要になるかもしれませんけども、こういった状況になってますんで、一応メイリオ UI が標準のフォントですよというところだけぜひ覚えておいてください。さてこの見出し込み出し本文補足っていうところが先ほどの標準のテンプレートの UI でどこで使われているかっていうのを見るとここに書いてありますね。いわゆるここの見出しがさっきの42ポイントで設定されています。で、込み出しこれが20ポイントですね。残りの本文のところが11ポイントですけども、ここがどちらかっていうとレギュラーですね。で、これがボールド使われています。これがですね多分レギュラーか ライトか多分これグレーにしてますね、色を少しいったところタイトル目立たせるためにボールドでこれは普通の色かちょっとでグレーにしています。こういう感じ。あとここですね、ちょっと見にくいですけどこれが補足情報として9ポイントのフォントが使われています。こういうふうな感じでうまく使ってやるとまあ見やすい、やりやすいようになっていきます。大体こうですね。なのでヘッダーとサブ、それから、補足情報まで、それから、ここですね、ここは多分ボールド使ってここレギュラー使ってますけども、でこの辺ライト使ってますけども、使うのと同時に色ですね、フォントサイズでうまく情報の重要度を変えてやるのと、もう一つは色ですね。特にリンクはまあ色つくのは大体皆さんも慣れてる世界だと思いますけども、あんまり補足的な情報、同じ文章の中でも補足的な情報とかいったところがある場合は、まあ、少しグレーアウト、グレーとかを使ってやること、もしくは不透明度ですね、 オパシティを 0.8 とかやってやることによって少し情報の重要度が変わりますよといったところをうまく使ってやってください。色、フォントの太さ、なのでどちらかというとサイズはもう場所で決まっちゃうんですね。コンテンツの中身の場合はもうだいたい11ポイントとか、コンテンツの込み出しサブタイトルの場合は20とか決まっちゃうので、コンテンツの中でその中での重要度を変える場合には太さですね、ボールドを使ったりライトを使ったり、太さで調整する、色で調整する、必要によっては場合によっては不透明度で調整する。まあ不透明度の場合は裏の背景が映り込んじゃうところがあるんで、基本的には色とそれから太さで一つのフォントの中で重要度をコントロールしてくださいというものになります。でフォントが終わったら、ここからですね、画面のレイアウトの作り方ですね。これデザインやってる方というのは比較的しっくりくる考え方だと思いますが、余白をうまくきれいに取りながら統一したデザインを作っていくというところですね。それを実際にマイクロソフト の, ビジュアルスタジオやるとテンプレートでバーッときれいに並んでるんでいいんですが、それは皆さん自分で作らなきゃいけない場合が出たときに、どういう考えで画面デザインを作って切っていくかというところを、ご紹介します。でまず画面上にちっちゃい方眼を仮想的に考えて、それでデザインを考えています。で一番最小単位がサブピクセル、これはいわゆる、5ピクセル、サブユニットですね、ごめんなさい、サブユニットというところですけども、これ 5ピクセル×5ピクセルです。でその次の単位が1ユニット、まあ大体1サブユニットってなんとなく見た目的にはミリメーターの方眼紙の一番1ミリの単位みたいなもんですね。で1ユニットがまあ大体4ミリか5ミリぐらいのまあ単位みたいなものです。ちょっと M だか N だか分かんないの、スクエアですね、これ。なのでこれ拡大してるから大きく見えますけども、サブユニットってこれ1個、これがごめんなさい、これがユニットですですね。それからカラムというものがあるんですが、1つ単位があるんですが、これがですね、4つ分なので、これがですね、拡大した図ばかり見てるとものすごい大きく見えるんですが、ここで言ってるユニットとかカラムっていうのはだいたいこのくらいの大きさのことです。ところですね。で、だいたいねこれ1ミリとか言ってもあながち嘘ではないんですね。ここからの今話はついてこなくていいんですが、例えば今出てる液晶サイズで例えば 125dpi だとしますと、ドットパンインチだとしますと、そうするとこれインチですね、1インチあたり125ドットみたいな感じなので、ミリにすると、2.25mm イコール1インチって概算で単純計算した場合には、5ドットパーミリメートルなんですね。つまり、これでサブユニット5ピクセル、まあ、5ドットって無理やり考えた場合にはこれ結局最終的には1ミリパー、1サブユニットになるんです。10インチぐらいで1300ぐらいのドットだと大体ですね、このサブユニットって1個あたり1ミリぐらいになるんですね。多分春日井さんのセッションでは絶対これはやってないと思うこういうとこ考えちゃうところが僕の悪い癖なんですが、こんな感じで大体ユニットという考えをまず一つ持ってください。でここからいろんな画面のパネルを考えるんですが、まず、アイテムとアイテムの余白をきちんと取ってください。同じサイズで、その時の余白のサイズがサブユニットでいうとこの 2サブユニットか、もしくは、2分の1ユニットですね。この1ユニットの半分です。これの空白を取りましょうといったところですね。まあドットでいうところの、10ドットですね。10ドット分10ピクセルを取ってくださいねというふうに考えます。こんな感じです。でもう一つここですね、カテゴリーとカテゴリーの間、これ 全然関係ないように見えて、ここにもう実践されているものがあるんですね。ここがいわゆる2サブユニット、もしくはハーフユニットですね。でここがいわゆるさっきのカラムという空白の幅が取られているんですね。こういうふうに、でここでこういうふうに1個やるとこういうふうに出ますよね、縦棒が。これやると別のグループを作ることができるんですが、こうすると勝手にここでカラム分が取ってくるというふうにですね、もう OS の設計段階からこれが入ってるんですね。でいうことで1カラムですね、 80px の1カラムをカテゴリーの間として取ってきますよ。それから必ず上にタイトルを持ってきてくださいと。でタイトルのところはベースラインが上からですね5ユニット分ですね、書いてありますけど5ユニット分の上を持って、そこからベースラインを、作ってくださいというふうなデザインガイドラインになっていますですね。はい、でここのポイントが40、先ほどこれはフォントのお話でさっき言いますけど42ポイントのフォントを使う。で基本的に42ポイントで通常の状態のものなんで、基本的にはフォントはライトを使いますよというのが必然的に出てきます。でここからなんですが、この下にここをですね、この下に微妙に空白がありますけど、これが2ユニット分実は空白があったりします。まあ、大体この方眼見ると分かるんですけども、いったところですね。でこの空白がまあその見やすさというのと、もう一つはですね、上からピュッとアプリケーション、例えば、アプリケーションこれ落とすときに上からこうやって持ってくるんですね。で上から例えば持ってきてそこに持ってきたりするとか、上からこうやってやってメニューを出したりすることがあるんですね。つまり上からここって操作したりすることがあるんですね。なので、そういうことを考慮して、実は上からある程度ここっていうのは操作が絡む部分があるので、ある程度余白を取っていきましょうというところも考え方としてはあります、はい、それから左ですね、左の余白としては6ユニット分の空白を取ってくださいね。で左側というのは先ほどちょっとやりましたけど、こういうふうにアプリケーションのいわゆる切り替えをやるんですね。なのである程度ここにあっちゃうと、いきなりそこにものがあるとそこの操作とバッティングする可能性があるので、ある程度これだけの幅を取ってくださいね。つまりアプリケーションを切り替えようとしたら、このアプリケーションの場合いつもこれ押しちゃうんだよねっていうことになると、すごくストレスがたまるんです。だからそこの空白をうまく取ってくださいねといったところで、6ユニット分をうまく取ってください。なので結構こういうふうにですね、セパレートされちゃうんです。で使えるところここになっちゃうんですね。なのでここのおいしいところにさらにここにメニューがあるってどういうこと？ここにこれしかコンテンツ表示できなくなっちゃうんですよ。なのでやっぱりここにメニューがあるのはどうしてもおかしいでしょうと、もったいないでしょうといったところがありますので、ぜひですねそうやって考えていただくと、ここにいかにコンテンツを埋めるか、見やすくというのが大事になっているかというのが分かるかと思います。でビジュアルスタジオとかエクスプレッシュブレッドに入っているデフォルトのテンプレートもこうなってるんですね。でこういうふうにですね、ここが 6U、 ここが 5U、 これが42ポイント。ちゃんともうこういうふうにできてます、最初からですね。ここが 2U とかってできてますので、だいたい見るとすぐ分かるかと思います。これがですね、いわゆるハブです。最初の階層のハブのページですけども、これがハブのページだろうが、スポークのページだっても同じなんですね。基本的にはスポークのページであっても、この考え方というのは一緒です。これが6、これがこういう。こういったところは一緒なので、基本的なところというのは同じように考えてください。はい。それから、じゃあコンテンツのところですね。コンテンツの中で、ここ見ると分かりますけど、同じコンテンツでもこういうふうに大きさが違います。これとこれで大きさが違いますね。見ればどっちが重要か、何を見せたいかというのはよくわかる。なのでコンテンツの中で重要度を出すときに、まあ、2つのやり方ですね。サイズと場所、位置ですね、をうまくコントロール。でサイズはもちろん当然ながら分かる、誰でも分かるように、大きければ重要度があるので、うまく大きさをコントロールしてやってください 言ったところは大事です。もう一つ位置です。左から基本的にはこういう感じですね。ちょっと今こうおかしか、こうやってこうやってこうやってこういう、まあ、感じですね。なので基本的には左が、重要ですよ、上の方が重要ですよというところなので、できるだけ重要なのは左の上に持ってくるといったところで、ユーザーにとっては何がその位置関係で重要度が分かりますよといったところですね。だから同じアイテムの大きさであってもその場所によってユーザーあの重要度というのを変えられるので、それで表現をうまくやってくださいというところがあります。はい、いう感じで、まあ、中のデータの表示デザインですね、ガイドラインに沿って、あとは中のところっていうのはうまく皆さんでデザインをしていただければいいかと思います。で、あとはですね、全体より良いアプリケーションを作るためということと、まあ、いわゆるタッチベースで使うということで、操作のところについての考え方というか注意点をご紹介したいと思います。特にタッチベースのアプリケーションになるので、そのタッチベースのアプリケーションを作る上での、まあ、注意点といったところですねになるかと思います。で、まず一つ目の要素としては、まあ、アニメーションということで、まあ、ある程度こうアニメーションとかフィードバックとかをうまく使うことで、まあ、タッチして何かがフィードバックでヒュッと動くことによって、まあ、アニメーションが反応している動いているということを、まあ、ユーザーにと対してアピールすることができると、まあ、この辺というのはおかげさまで iPhone、iPad なんかが流行ってくれたおかげで、インタラクションでアニメーションが動くというのが当たり前になったんですね。操作すると何かブルッと動くとかシュッと動くとか、なので逆に言うとそれをやってないとフリーズしてたり反応ないアプリケーションとか、あれって思っちゃうアプリケーションだと思われたりしまうんですね。残念ながらあれで作る側にとってはアプリケーションのインタラクションに対する敷地が上がってしまったんです。つまりちゃんと反応したら何かシュッと反応するっていうのがユーザー使う側にとっては無意識に当たり前になっちゃったんです。それを皆さん自分たちが実装しないと今度はちゃんと動かない、なんか反応が悪いよねっていうふうに思われてしまう。残念ながらアプリケーションの感覚にユーザーがなってしまっているので、やはりそこを考えていかなければならない。でそれがですね、ユーザーが思うところと違う、せっかく何か反応してアニメーションを動かしてもユーザーが思っているものと違うものが出てくると、あれってまたユーザーが勝手に違和感を覚えてしまうんですね。なんか押したのにビヨンって大きくなったりとか、なんか違う反応したと、押せてるんだから大きくなってほしいのにちっちゃくなったとか、なんかまあ勝手な判断だと思うんですが、実はアニメーションのパターンとユーザーが期待している、もしくは動き本来の選択した捨てたとか何かの動きとある程度ですね相関関係ができつつあって、マイクロソフトでは逆に言うと Windows OS を作る上ではアニメーションとかといわゆる何かの操作ということをある程度紐付けて OS の中で設計に入れて考えています。ですのでアニメーションのライブラリーというのをもうある程度も用意しちゃっています。つまりページが映るときはこうするんですよと、こういうアニメーションがスタンダードであるとか、コンテンツをどうする、ピンチで開いて選んだときはこういうアニメーションということを、まあ、ある程度定義してやって、ユーザーがどのアプリケーションを取ってもサクサクと同じ感覚で使えるようにということで、アニメーションレベルまでライブラリーとして用意してますので、特に問題なければこの辺のアニメーションライブラリーをどういう動きになるのかなというところを知っていただいて、それをうまく使っていただければ非常に手軽にアニメーション効果をつけることができると思いますので、ぜひこのアニメーションライブラリーがあるんだということと、それをうまく使ってやってユーザーに対してストレスないアプリケーションのフィードバックを、提供するということをぜひ覚えておいてください。実際にどういった動きがあってそれをどう実装するかというのは皆さん実装するときにもう一回やればいい話ですので、まず今段階ではこれがもう用意されてあるんだよとライブラリーとして言ったところをぜひ覚えておいてください。それからタッチ、エルゴノミクスとタッチということで、まずタッチベースのアプリケーションなので、それを皆さんこれから、まあ、すでに iPad なんかのアプリケーションを作ってる方がいらっしゃったら、 Android のタブとか作ってる方だとある程度もう考えられてると思いますけども、まずタブレット だったりするので、いろんな使い方がありますよと。まあスマートフォンもそうですけど、やっぱこうやって持ったり膝でこうやって打ったりとかいうケースがあったりするね。片手に持ってこうやって使う、これ電話ですけど。なのでどういった使われ方で自分のアプリケーションを使うのかなっていうところを常に UI を作るときに考える。その時にユーザーの手はどこにあるのか、ここにあるのか、ここにあるのかっていうのをちゃんと意識してある程度考えてみた、見るとよりいいアプリケーションがあります。それからまあこれは何度も言ってる話ですけど、タッチと今までのキーボードマウスのクリックとの一番大きな違いというのは、物理的なフィードバックがあるかないかなんです。キーボードを押せばカチッという感覚と、押し込むという物理的な移動、ボタンを押せば押し込んだ時にカチッといったりとか、実際に指が沈み込むという物理的な反動があるわけですね。それによってユーザーは押したということを無意識に感じることができる。画面をタッチするというのは一切そういうことがないんですね。物理的なフィードバックがないのです。だから押して、もし何も反応がないと、この自分が押した行為は受理されたのか、はたまたアプリケーションがフリーズしてるのかなのかわからないんですね。つまりそれが反応がいつまでもないと、それがユーザーにとってはストレスなんです。そのフィードバックが遅くなればなるほど、すごい反応が悪いアプリケーションだと勝手に思われてしまうんです。だからユーザーに、このアプリってサクサク動くよねと思わせるにはどうしたらいいかというと、一番単純で、処理よりも何よりも先にタッチされたら、とにかくユーザーにフィードバックを返す。それはブルッと言ってもいい、カチッと音を鳴ってもいい、それからそれによってボタンがビュッと大きくなってもいい、画面上の反応でもいい、何でもいいから、タッチした瞬間に何かビジュアル、もしくは音声のメディアを使ったフィードバックをやるということで、すごくですね、タッチしてもサクサク動くアプリケーションだと思っていただけるわけですっていうところですね。で、あとはですね、選択とか再発注の直接ユーザーにコンテンツ触らせるということで、今度はどう触ってほしいか、このボタンとかこれをうまく触ってほしいだったらば、大きなボタン、さっきのパネルみたいにして配置することによって、最初にありましたよね、矢印があった、1個右矢印が邪魔だっていうクイズやりましたけど、あの時もパネルが4つ5つ並んでればボタンを押すんですよね、ユーザー。そうやってやることによって、皆さんは実はユーザーの行動をコントロールすることができるんです。だからどう触ってほしいかによってですね、配置をうまく、パネルをここに配置してやることによって、ユーザーは自然的にここを触るっていうことをコントロールできるので、ユーザーがどう使うか考えるかっていうのと、一番下は逆に言うと、皆さんがどう使わしたいかを考えて、それをパネルをどう配置したらかっていうのをうまく考えてやると、使いやすいものになります。で、この時にですね、 Windows 8 の UI を作る上で PAN という動き、 PAN って横スクロール、いわゆるテレビのカメラの世界で使いますけど、パンってこうやって平行移動でこうやってカメラを動かします。あれのことをパン、まあ縦もありますけども、いわゆる平行移動で動かすんですけど、ここで言うところは横スクロールだと思っていただいてもいいです。で、横スクロールのパンの注意点なんですけども、必ずですね、端から端を使うことと、もう一つは、一つの画面でパンをやるときには、一方向しかダメですよと。つまり今ここでは横方向のパンをスクロール使ってますよね。この場合は縦方向はこの画面で入れちゃダメですよと。つまりここをですね、今度はここは実はこういうリストになっていて、ここはリストでこうやってやりたいってよくあるじゃないですか。ツイッターのクライアントでこうやって並んで、画面がこうやって、これが自分の宛てで、これがメンションで、これがアットの誰かのツイートで、こういうふうに並んで、横スクロールで画面移動して、縦スクロールでその人のツイートができる。ダメ、これはダメです、Windows 8のメトロスタイルのアプリでは、このいわゆる横スクロールと縦スクロールを同じ一つの画面で入れるという UI はダメですということになっています。それから重ね、さっき言った例は重ねてですけど、もう一つはこういうふうに一つの画面で2つの方向、 のスクロールを持っているというのも基本的にはダメですよ。パンというのは、基本的には端から端までやる、それで1方向か2方向ですよと。なので、でもやりたいじゃないですか。さっきみたいなスレッドが並んでて、その中でこうやってスクロールさせたい。だからそしたら画面を切り替えるなりして、切り替えるなりしてやれば別にいいんですけども、一つの画面で同時にっていうのは結局タッチの、その思うようにタッチで動かせられないっていうことが発生するので、そういった意味ではあまり基本的には NG というふうにメトロスタイルアプリの中では言ってます。ちなみにこの部分がですね、僕らセミセッション終わって一番ですね、ご質問というかクレームというかいただくところではあるんですが、一応こういうようなガイドラインというか考え方にはなっています。はい。それからもう一つですね、Windows 8で使えるいわゆるタッチの操作ですね、どんなものがあるかというとですね、ここに挙げられるものがあります。長押しとかタップとかスライドですね。スライドなんかさっきちょっとスライドとかやりました。あ、それはスワイプか。スワイプはさっき選択するときにちょっと動かしましたよね。これでこれがスワイプです。ちょっと独特な動きですけども、これがこのスワイプですね。いったところです。拡大縮小のピンチとローテートとですね。スライドは単純にスライドするといったところです。なので例えば、まあ、これはホールドですよね。長押しタップですね。だからマウスの世界から来ると最初に気がつくのがダブルタップがない、当然ながら右クリックもないですよと。なのでマウスの世界、 PC のアプリケーションを作ってきた中でそれを使って右クリックでメニューを出してきたという時は、まあ、大体ですね、右クリックは大体ホールドに切り替えるケースが多かったりしますけども、ダブルクリックってないんですよね。ダブルクリックはだから結構スワイプで置き換えたりとかするケースがあったりします。だから必ずしもそうするよっていうわけではないですし、それが不適切な場合もありますので、スワイプって結構時間かかるんですよ。ギュッと1秒弱ぐらいかかったりするので、ダブルクリックと一瞬なんですよね。だから結構そのストレスのかかり方は違うんで適さないケースもありますので、そこはうまく使ってください。でもう一つは先ほどちょっと言いましたけど、これらの操作を自由に使うというよりはもうすでに OS として意味合いを持たせてますよと。長押しでまあ調べタップしてみるっていう方だそうですけども、まあ、ピンチだともう当然ながらズームですよね。ピンチでこれでズーム以外のことをやろうとする人はいないと思います。スワイプはさっき言ったように選択なんです。ピュッと選ぶときに使う。つまりスワイプの操作をだから選択しようとしてるのに長押しとかやると Windows 8の慣れてきたユーザーにとってはすごくストレスなんです。このアイテムを選択したいのにスワイプするんだけど選択できない。実は皆さんのこのアプリケーションだけはタップ&ホールドを長押しすると選択できますってやるとユーザーにとってはすごくストレスなんです。なぜかってこの OS を使っているとアイテムを選択するときはこのスワイプが当たり前になっちゃうんですね。だから、皆さんのアプリケーションでもアイテムを選択させるときにはスワイプを使った方がいいですよと。ユーザーはマニュアルなしに勝手にスワイプで勝手に複数選択とかをやってくれます。ですのでこれが持ってる意味、こういったイベントが来ますので皆さんは実装では自由に使うことができるわけですけども、こういった意味を考えてユーザーにとって何がストレスないのかっていうのをうまく考えて、採用してください。それからですね、マイクロソフトがそれを考えてタブレットで持ったときにどういうふうに指が使いやすいか動きやすいかですね。こうやって持った時です。こうやって持って親指をこういうふうに持った時ですね。すいません、絵が下手で。こういうふうに持った時に当然ながらここの関節があってこういう動きをするんですね、指っていうのは。なのでこういう範囲が触りやすいエリアですよというところがあります。たところです。なのでうまく使ってやるとここがすごく使いやすいエリアである。それからもう一つ考えるのはここに固定されるのでここはすごく隠れやすいエリアになるということも、ユーザーとして作る側としては考える。だから実は Windows 8で実装されているキーボードレイアウトを変えた時のキーボードでこういうキーボードがあるんですけど、ここはもう一番このおいしいところに全部指が届くようなキーボードレイアウトにな になってますよ。逆にアプリケーションを作った時にここのエリアっていうのは隠れちゃうんですよね。だからここ今人の顔はここにツイッターのクライアントとかありますけど、ここに置いちゃうとせっかくうまく表示したくても指でちょいちょい隠しちゃうんです。つまりこうやって見ながらやらなきゃいけないんで、こういうことを考えたらこの辺に大事な重要な情報というのを持ってきちゃうと隠しちゃうので見にくくなっちゃいますよということで、そこは気をつけてください。それからこれはさっき言いましたね、ビジュアルなフィードバックをすぐフィードバックを返すというのが大事です。それからタッチをやる上ではボタンをやるんですけど、あんまりですねボタンをちっちゃくしちゃうと押しづらい、ちょっとそこのマシン触った人いるかもしれないんですけど、あれはキャリブレーションをちょっと意図的にずらしてるんでちょっとずれるんですね。余計押しにくい PC になってるんですが、ちっちゃくボタンをちっちゃくすると押しづらいんで、下手するとボタンが密集してると隣のボタンを押しちゃうんですね。それはストレスなんです。ああもう間違えたってよくあるじゃないですか。でそういうことを考えるとボタンは実は大きくしてやった方がいいという希望はあります。だからボタンがこれボタンのサイズですね、ボタンを大きく作れば使う人にとってはすごくベターなんです。押しやすい。ところがボタンを大きくするとどんどん UI に収められる情報量って減ってきちゃうんです。つまりアプリ UI を作る側にとってはボタンちっちゃい方がいろんな情報を埋め込めるのでもういいんですよね。つまりデザインする側とか UI 作る側にとっては、できればボタンはそんなに大きくしたくないというところがあったりします。でどこがいいのということでこれ調べたんですけども、実際にですね30タップしてボタンのサイズを変えたときに30回タップさせてしたときにいわゆるタップミスですねが何パーセントあるかというところです。でこれがですね、タップミスがいわゆる 3% のラインをここで表示してますけども、だいたいこういうふうになってくるので、一番ちっちゃくしたときでもベストは7ミリですね。これが小さくしてもギリギリそのストレスなく押せる推奨のサイズですよというところだったりします。ここですね、おすすめの最小サイズ、もちろん大きくする分には全然構わないですけども、そういった形でちっちゃくする場合でも7ミリ以上ちっちゃくならないように気をつけてくださいね。はい。で実際にですねターゲットサイズということでこの時に必ずこのマージンですね、ボタンとボタンのマージンをきちんとうまく取ってくださいね。特に7ミリ取った場合には2ミリのマージンをうまく取ってやるということで隣とのボタンのこう押し間違いというのは非常にクリアすることができます。見た目の感覚ともう一つは実際のですね押しやすさという意味で、こういったサイズ最小で7ミリ間で少なくとも2ミリというサイズは間取りましょうというところですね。それからさっき言ったセマンティックズームです、セマンティックズームっていうのはさっき階層で、あんまりにも長いグループがあったときにキュッと縮めることができるズームですけども、基本的にはピンチ拡大縮小で切り替えることができるんですね。この2つの状態っていうのをピンチアウトピンチインで切り替えることができます。情報をズーム操作によって情報をズームするという意味だったりします。で例えばこういった、フルーツがあってベジタブルがあってこういうふうにいっぱいアイテムがありましたと。でこれをですねピンチインでこう手でキュッとちっちゃくしてやってセマンティックズームでこういうふうにちっちゃくしてやると。なのでこうすることによってカテゴリーもっと全体が見渡せるようになるということで2つのズームレベルを切り替えることなので、これ意味的なズームなんですね。セマンティックズームっていう意味では論理的なズームという意味で、ズームインのビューとズームアウトのビュー、それをピンチインピンチアウトで切り替える。でセマンティックズームというのはこれ自体がもうこの Windows のコントロールみたいな形で提供されてるんでそのまま使えばいい。でセマンティックズームにはこの2つのビューが用意されてそれぞれのビューを皆さんが実装するという感じなんですね。だからセマンティックズームで3段階をやりたいって言ってもそれは残念できないんです。拡大モードと縮小モードと2つがある、それを切り替えること で切り替えてピンチインで切り替わるっていうのはすでにコントロールに収まってるんで、あくまでも皆さんはビューを作るだけでいいという感じですね。なのでこういった本ですね。で必ずしもビューの作り方はなので皆さんは2つのビューを作るだけ、論理的にまとまったのと全部展開したものとっていう2つのビューを作るだけなんで、それをどう作ろうかは皆さんの自由です。だからさっきと同じような、これは科学の本の一覧があったとしても、これをですねまとめた時にはさっきみたいにカテゴリーだけではなくてグラフみたいな形でこういうふうに表示させてもいいと。2つのズームレベルでそれぞれ適した表現方法なので、これメッセージで、まあ、メールの内容が来た場合でこういうふうにまとめてやると、セマンティックズームを使ってやると今日のメール、明日のメール、昨日のメールとかっていうふうにこういうふうに表示するということで、2つのズームレベルを切り替えるセマンティックズームで、あとはそれぞれのズームレベルでの適した表現をそれぞれ皆さんが実装してくれればいいというところです。はい、ちょっと時間がだいぶあれですけども、最後一体感を与える、ここ何やるかというと、マルチデバイスをちょっと考えてくださいねっていう、 Windows 8の中でのいろんなタイプのデバイスで皆さんのアプリケーションが動くということを考えてみてください。その時にですね、スクリーンサイズとかいろいろ考えなきゃいけないですね。Windows の場合っていうのは我々 OS を提供して OEM メーカーさんがハードウェアを作ってくれます。なのでこれから多分出てくるのは7インチタイプのタブレットから、場合によっては廊下に置いてあるような24インチ30インチタイプのいわゆるタッチパネルがついたものまで出てきます。なので皆さんのアプリケーションはその中で全部考えなきゃいけない。Android はいろんな画面サイズ、タブレット7インチ10インチから3.5 インチまでありますけども、下手するとそれ以上ですね、7インチとかそのサイズぐらいからもう本当に30インチ超えるようなものまであるので、それをどう使われるか、どう動くかを考えなければいけないといったところです。で、スクリーンサイズは基本的には 1024×7.6XGA で、推奨は 1366×7.6 です。1366×7.6 以上じゃないとセマンティックズームが使えなくなるとか、いろいろと弊害が出てくるので、実はここで結構大きな機能的な溝があるんですね。なのでおそらくこれから出てくるデバイスというのは1366以上のものが出てきますけれども、基本的にはその解像度以上考えてください。で、ビットマップを使っちゃうとですね、拡大縮小でいわゆる大きくなって荒くなっちゃったりするんですね。で、絵を貼るときとかにうまくですね SVGですね、いわゆるベクターベースのデザインの SVG を使っていただくと、その画面のいわゆる解像度というかピクセル密度に合わせて拡大縮小を、まあ、OS のフレームワーク側でやってくれますので、そうするとですねクオリティを維持しながら拡大縮小対応できるので、そういう意味では SVG が使えるんだったら推奨します。で、その場合には 100%140%180% という段階である程度拡大縮小します。これは後でご紹介します。で、なのでこういうふうになるんですね。OS 自体がどうなるかというと、10インチで 1024×7% の場合はこういうふうになります。こういう四角ですよね。で、これに対して11インチで 1366 などこんな感じになります。だいたいタイルのサイズはまあそんな変わらない。今度1400×13インチぐらいでこの1400ぐらいになると縦が3段になります。でもこの時には拡大縮小大きくなったり小さいするんではなくて、表示エリアが大きくなって、それによってこうアイテムが3段になってくるという感じですね。で、フル HD になると20インチクラスでフル HD になるとだいたい3段で横長になってきて、最終的にいわゆる27インチとかいわゆる QXGA だったっけ、プラスこれになると、シネマディスプレイの30インチのものとかになると、こういうふうにですねアイテムサイズは同じままで、項目数が増えてくるというようなイメージになってきます。こういうふうな感じですね。で、こういうふうな、まあ、サイズの対応があるんですが、皆さんは2つのパターンをどっちを選択するか考えなきゃいけない。で、1つはですねアダプティブと1つは固定ということで、固定の方はですねこれどの画面であっても拡大縮小してゲームの文字盤盤面がポンと画面にいっぱいいっぱい1枚表示されているというのは変わらないんです。でうまく拡大縮小させるっていうパターンと、これの場合というのは実は画面サイズが大きくなればこのアイテム一個一個は実は同じ大きさなんです。で、これがですね、 4段組、3段組までできると、 2.5 段いうふうに、アイテムが同じサイズで段組、要は情報量を増やすことができるという、あのスクリーンによってですね、変えるという、アダプティブか固定かという、それをどっちか選ばれる。あのゲームはだいたいこっちですね。ゲームはもうコンテンツの画面のレイアウト決まるので、だいたいこっちになりますけど、通常のあのツイッターのクライアントとかこういうものっていうのはだいたいアダプティブなパターンになります。で、アダプティブな場合というのは、ピクセル密度ということを考えなければ、知っておかないと分かんなかったりするんですね。何ドットに対して何インチみたいな、実際は10インチで、同じドット数であってもインチ数が変わったりするので、つまり同じ大きさを維持するというのは結構面倒くさかったりします。で、この時にピクセル密度ですね、1ピクセル何インチで何ドットあるか、これが一番分かりやすいのが、新しい iPad と iPad2 もしくは初代の iPad の関係ですよね。アイコンのサイズ全く変わってないです。でも画面の解像度は倍になってます。あれって、これ説明するのに iPad は一番説明しやすいっていうのがマイクロソフト的には微妙なんですけど、まあ、そこは気にせずに、あれっていうのはだからドット数、アイコン1個のドット数を OS 側で変えてくれるんですね。最初は92ドットなのが、これを180ドットに変えるみたいな感じで倍々にするということなんですね。なので、その部分はどうなるかというと、実は OS がだいたい勝手にやってくれます。で、 OS は残念ながらいろんな解像度があって、いろんなインチ数があるので、いっぱいあるんで大変なんで、だいたい3つの段階を用意しています。100と140と 180% で、そのユーザーが動かしたディスプレイの大きさと密度、解像度ですね、その情報によってこのアプリケーションを何パーセント拡大縮小した方がいいというパーセンテージを出してくれて、勝手にうまく大きさを合わせてくれます。逆に言うと、皆さんがテストをする場合っていうのは、だいたいこの3つの解像度のレベルでテストしていただければ、ちゃんと動いてるかなというところに確認することができます。はい。それからスナップビューはいいですね、先ほど見ていただいたのと、それから最終的にですね、皆さんがあと実装しなきゃいけないデザインモードっていうのは、ごめんなさい、このスナップビューというデザインモードですね。通常の画面のデザインと、もう一つはスナップの時のデザインというのを作らなければいけません。今日は時間の関係で、あくまでデザインの中なんで細かいことは言いませんけど、基本的にはビジュアルステートというものを持っていて、ビジュアルステートでスナップのビューのステートを持ってますので、そこでデザインすればいいというものになってます。で、スナップビューの時の幅ですね、幅というのがここがですね、320に決まってます。320ピクセルですね、ここに書いてありますけど、320で、こういうスクロール画面レイアウトなんで、横スクロールするとすごく使いづらいです。なので、推奨するのは基本的には縦方向のパンスクロールを推奨としています。それからもう一つ皆さんが対応しなきゃいけないものが、ランドスケープ、いわゆる縦画面ですね、で使うケース、タブレットで縦にした時に使うケースがあるので、縦画面にローテートした時もアプリケーションがきちんと動くかなと、いうところはきちんと確認しなければいけません。この部分、要は最終的にマーケットに上げる前には、ちゃんとこれがですね、いろんなマルチの解像度で動くかな、このアプリケーションがスナップビューで動くかな、このアプリケーションがランドスケープでちゃんと動くかなっていうところを、アプリケーションを出す前にですね、きちんと確認して表示しなければいけなくなりますので、そこを気をつけて。それからもう一つ皆さん作らなきゃいけないのはタイルですね。まあ、アプリケーションの表に来るショートカットみたいなもんですけども、デフォルトでこれ2つのサイズがあります。 1×1 のサイズと 1×2 の 2×1 か、まあ、2×1 は作らなくてもいいんですけども、まあ、作っておけばですね、ユーザーがこうお気に入りのアプリにしてくれば大きく表示して使ってくれますので、うまく大きなところをうまく使った方がいい。で、使い方ですね、実はプッシュ配信とかスケジュールとか機能を使って、このタイルの内容をアプリケーションからプログラム的に変えることができるので、それを定期的にツイッターの最新のアイテムをやるとか、買い物の最新のですね、セールスの情報を出すとか、最新の株価を出してやるとか、こういうふうにうまくこのタイルを使ってやってください。 で、その時に基本的なデザインは自由にやっていただけるんですけども、実はこの右下ですね、右下の部分というのが一つ機能として用意されてますので、必要があればここをうまく使ってください。ここには一つ1から99までの数字を表示するか、iPhone のアイコンの右上に数字が出るのと一緒ですね。あれを表示するか、こういったステータスのアイコングリフを表示することができるので、必要に応じてそれをうまく切り替えて使って表示するようにしてください。といったところで、なので、大体そういったところ、アプリケーションを最終的に上げる前は、縦でも横でもスナップでもちゃんと表示できるかな、タイルでちゃんと大きいタイル、ちっちゃいタイル用意できるかなと。で、うまくタイル実装する余裕があれば、タイルに情報を表示するというところをうまくやってくださいというところですね。で、コントラクトはさっきちょっとやりましたけども、そこは割愛させていただきます。はい、いうことで大体説明させていただきました。結構ですね、デザイン的には制約というか非常に多いかなという思うところはあります、スクロールの部分とか。ただ最終的には Windows 8の人使うユーザー、大体のスマートフォンがそうなんですけども、その使い方、その選び方とか、そのメニューの出し方に必然的に慣れてしまうんですね。ですから、それと逸脱してしまうと、ちょっと使いづらいっていうアプリケーションに陥ってしまうケースがありますので、うまくですね、そこの MS が定義したものと皆さんのアプリケーションの中でうまく利用してやるぐらいの感覚で、ぜひですね、このメトロスタイルアプリケーション、今の既存のアプリケーションをもう一回データ再構築、本当に必要なデータとか、どういう機能を提供したらいいかなっていうところで考えていただいて、メトロスタイルはこうあるべきだと。いやいや、マイクロソフトさん、これがメトロスタイルのツイッタークライアントですよとか、こういうアプリですよというのをぜひですね、皆さんの方からガッと提示していただいて、あれもそういったアプリ、優秀なアプリっていうか、いいアプリはどんどんどんどん本社通じてですね、どんどん宣伝したいと思いますので、ぜひですね、アプリケーションを上げていただければと思います。で、今後アプリケーションを上げていただく前にですね、いわゆるさっきのデザインの制約なんかがあっていろいろあります。で、これ登録すると、いや、これはダメ、スクロール縦横あるからダメみたいなリジェクト食らったりすることもあるので、事前にですね、我々の方でエクセレンスラボというものをやって、開催しますので、こちらで皆さんのアプリケーションが、事前チェックみたいな感じですね。で、国内の我々の方で見て、事前チェックみたいなところをできるようになってます。で、こちらで、実はですね、今、マーケットがパブリックなマーケットとして公開されてないので、今、実は普通にアプリケーション上げられない状態なんですね。で、その時に今の段階でマーケットに上げるためのトークンというのが必要なんですけども、これを通さないと、逆に言うとトークン上げないと、マーケットに上げないというふうに今なっているので、ぜひですね、これからいち早く上げたいという方は、ぜひこのアプリケーションのエクセレンスラボの方にお申し込みいただきまして、ぜひですね、こういったアプリケーションどうでしょうということをぜひ確認させていただけたらと思います。はい、じゃあ、すみません、ちょっと時間の方オーバーしてしまいますが、以上でデザインのセッションの方を終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。